時刻は3時30分です。毎月第2第4金曜日の3時30分からは、学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしています。12月第4金曜日の今日が2016年この番組最後の放送となりました。私とそしてスタディライフ熊本の代表理事ロコ先生こと古川ひろ子さんとお送りしていきます。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2016年もね、放送も今日で終わりですね。締めでございます。
はい、あっという間の今年って感じですけど。
そうですね。はい、そしてこのスタディライフ熊本にとってもこの1年は非常に大きな転機を迎えた年になったと思うんですが、後ほどそのお話もお伺いしていきますけれども、そもそもスタディライフ熊本というとどういう団体なんでしょうか。
はい、スタディライフ熊本は生涯学習支援事務所です。一生涯しっかりお勉強していきましょうということで、それをサポートさせていただく事務所になっています。それで、生涯というととっても長いですよね。
はい、もうね、生まれた時からもう何十年とですね
はい、そうなんです。で、大きく3つに私たち分けていて、まず1つ目が、出生子育ての時期、その前もありますけれども、そういったところで、胎教スクール、田尻由紀子先生が校長先生の胎教スクールを開催しています。それと2つ目が、キャリア金融教育を、若者そして社会人に向けて、やっています。ここではですね、いろんな中学生や高校生などに、働くってどんなこととか、お金についての基礎知識、社会人の方々にはそういったことで私どもが発信しています。それと3つ目がライフエンディングステージ。水野さんまだまだですね。はい、定年後もしくはシニアと世の中では言われる時期かな、55歳60歳その時の、ステージについて、みんなでいろんな問題が起きてきますので、そういった問題を、事前に解決したり、また発生したらそれに向かって立ち向かっていろいろと解決していく、そんな、ステージ、この3つのステージを中心に活動を展開しています。
そういった中で様々な講師の方々との出会いもあります。その皆さん方をこの番組では学びストと名付けまして、ラジオを通して多くの方々に学びを提供していただいております。もちろん今日もこのスタジオに2人の学びストの方来てくださっています。この後どうぞ30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。 City FM。ではロコ先生、改めまして、
はい、
今回は2016を振り返りながらということなんですが、スタジオにはどなたがお越しいただけてるんでしょうか。
はい、今日はですね、スタディライフ熊本のメンバーをお呼びしています。お二人、お越しになっておられますけれども、一人目は江浦誠さん、ファイナンシャルプランナーということでね、はい、ライフエンディングステージ、ライフプランニングを、計画ですね、していったりというところでお世話になっています。江浦さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と、彼はね、軍師アカデミーといって一級軍師さんというね、
江浦さんご自身が一級軍師なんですか。
そうなんです。
軍師ってどんな字書くんですか。
軍師官兵衛の軍師ですね。
軍隊の軍に師匠の師、
はい、師匠の師、
軍師アカデミー、はい、その侍育てるわけじゃないですよね。
事業承継の専門家を養成するその講座っていうかですね。
事業承継と言いますと、
もう会社しっかりこうやってる経営者の方々がどんどんどんどん年を召してきて、
はい、
次の世代に会社を譲らんといかんけどっていう時の、それは今うまくなかなかこう引き継げてない状況っていうのが多々ありますので、 それをいろんなこうスキルとかですね、お教えしながら、
はあ、
そうライフエンディングステージってやっぱり私たちスタートは個人のライフエンディングステージだったんですけれども、今法人さんのライフエンディングステージということで事業を、受け継いでいく継続していくというようなところでね、お世話になっています。
お世話になります、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
とあとお一方、松岡陽介さん、松岡さんもスタディの、講師なんですけれども、なんとボディーチューニングスクールの講師
は、あもう見るからにほらもう体がねマッスルな感じで、
そうですね、
鍛えてらっしゃるのがもう服の上からでも分かりますね、
はい、ちょっと水野さん並んでみてよ、
嫌ですね正直嫌ですね。
はい、
でそのボディーチューニング、
はい、
と言いますと、
まあ、簡単に言えば車をチューンアップするとかっていうイメージと近いんですけども、
はい、
その方が持ってるポテンシャルをきちんと引き上げるっていう形ですね。例えばダイエットをしたいっていう時に自分のポテンシャルが引き出せてない状態、本来の能力 50% しか発揮してない状態でダイエットをするよりも、例えばそれが 90% 100% の状態でダイエットした方が効率がいいのはもうこれは明らかなんですね。なのでまずそこの、まあ、ポテンシャルを引き上げましょうっていうところからスタートするっていうことですね。
へえ、なるほどね。そう、思いは一瞬が持ってもね
継続できないしね
そうそこですもんね。ポテンシャルを引き上げる、はあ、はい、
ずっとサポートしてくださるのかな。
です、ね、
もちろんです。もうそれは一番大事な仕事なので、
はい、
後ほどそういった講座のお話もね、来年度に向けてお伺いしていきたいと思います。はい、はい、では皆さん方にとっての2016ですね、お伺いしていければなと思いますが、ロコ先生どなたからいきましょう。
江浦さん聞いてみようかな、
はいはい、
江浦さんの2016年どんな1年でした？
2016年ですよね、やっぱり地震が一番ですからね。
そうですよね、う
ん、地震以降のことしかなんか頭に浮かんでこないですね。
そう、さっきもちょっと話をしていたんだけれども、
はい、
2016年というとなんか1月から3月までの記憶あんまりないと思いませんか？皆さんどうでしょうそれ以降、うん、やっぱり4月の地震以降の記憶がガーッとあって、そこが熊本の方とても強かったのかな、うん、
カレンダーがそこからガラッと変わってしまった感じしますね。
おまけに16日の日は私の家内の誕生日でしたからね。
あら、まあ、
忘れられない、う
んバースデーパーティー中だったとか
あはあ、それぞれ皆さんいろんな状況下でね、本当に地震の体験されたと思いますので、その後っていうのが本当にこう通常だったら考えられないようなこう生活にどんどん急転していったわけですもんね。そういった意味ではそのお仕事方面ではどうだったんですか？
私は生命保険が主体なんで、その直接こう被害に遭った方をお世話をするっていう状況ではなかったんですよね、
はい、
損保の方はもう友達に任せてますので、だからその生保のお客様がそういうふうに被災しているところに、まあ、私のいろんなその人脈であったり知識であったりっていうのは提供する場面っていうのは多々ありましたけどね。直に動くっていうほどではなかったです。ただお客様がもう最初の14日の日に亡くなられましたので。
え、亡くなられた、
うん、うん、自宅倒壊でですね。
ああ、今回の地震の。
そうですそうです。
じゃあ、
だから15日の日に自分家を片付けてる時にテレビからこう流れてきた情報を見てて、ああ同姓同名の人がいるんだなって思いながら画面見てたら住所も名前の漢字も年齢も一緒だ、
ご本人。そうだったんですね。
でした、
そうです。時間が経っていくにつれて、まあ、いろんな制度がこう耳慣れない制度がいっぱい出てきて、うんうん、それこそそのどう対応し、その制度に対応していったらいいのかすら分かりませんでしたもんね。
でしたよね。だから今日も朝からお会いしてた方が結構早く動かれて、金融機関にもすぐ行かれた方でしたけども、まあ、そういったのも私たちができることだったんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、すぐすぐ対応できたらもっといろんなお世話ができたかもしれないなっていうのは。ただ自分ところも被災してるからなかなか動くに動けないっていうのはあるじゃないですか。
確かに確かに、皆さんね動きがね本当初めてのことだったので、いろいろ難しかったのかなと思いますけど、 松岡さんはいかがでした？
はい、はい、やっぱり地震っていうのはものすごく大きかったですね。もうやはりあの地震をこうきっかけにいろんなことに気づいたというか、まあ、自分自身が、まあ、周りの方とかを見てても、例えば事務所が倒壊して仕事ができないとか、そういう方も結構いらっしゃったんですけども、でも考えてみると私も一旦仕事、まあ、個人の仕事っていうのがなくなったんですけども、でも仕事に使うものって言ったら自分の知識とか経験なので、実は何もなくしてなかったんですね。でそういうところを考えると、あ、自分のやってる仕事って、そしてこういう状況、まあ、その熊本のあの地震後の状況ですね、皆さんがあのエコノミークラス症候群とか、あとはやはり非常に多かったのがうつですね、こういったところで非常にやっぱり苦しまれている方が多かった中で、やはり自分が持ってるスキルっていうのをどう生かしていくかっていうこと、これまあすごいことだなっていうのも感じましたし、自分の仕事が逆にこういい仕事なんだっていうのを再認識できたっていうのもあったんですね。でまあ私独立する予定で、実はずっとあのサラリーマンというか病院で仕事してたんですけども、それをもう独立を早めるきっかけにもこの地震がなったのかなと逆にですね思いました。そういう感じでもっと皆さんに自分のやってることをもっとこう制限なく広くこう伝えていけたらいいなっていうのがものすごく思いが強くなったと思います。
なんか地震で大きく皆さんいろんなものをなくしちゃったり、こう周りの動きは変わったんだけれども、なんかその中から見えてきたこと、っていうのがあったのかな、なんて思いますよね。そうですね。あのだからこそそれが何だったのかっていうのをしっかりこうやっぱり今の時期だからこう見つめ合ってと言いましょうか、向き合ってそこを今後しっかり温めていく、展開していくっていうことになるのかなと思いますけどね。
きっとあの時というのはそのどうしても普段生活していると形あるものに対してすごく執着があった気がするんですけども、あの時って見えないものにすごくこう集中していった。例えばそのつながりだったり、よく言われるその絆だったり関係性だったり、なかなか見えるものではないんですけど、そこがあって見えないものがあったからこそすごく助けられたなって、も自分たちにとって何が大事だったのかなっていうことを本当気づかせてくれたのかなという。
そうです
ね、いわゆる価値観がゴロッと変わりましたね。そこで
そう、うん、なんか物いらないと思ったもん。
いや正直本当にな
んかね、あのガラス物がいっぱいだったんですよ。我が家家元を返しましたから、でそうなるといっぱいだったんだけれども、それをねまた新たに買おうとは思わなかったですもんね。それよりもなんかこう自分がこうなんだろう、気に入ったものっていうか、こうそれをもうゆっくり、まだ何も買ってません、今にみなし住宅だから、置くとこないしね、倉庫にしか置けないので。けども、そう今後そういう風な展開になっていくのかななんて思ってますけどね。どうでした江浦さんは？
うちはあの今補修に入ってもらってる最中でですね、
そう
もうそろそろ、はい、あの完了するんですけど、やっぱ1ヶ月半ぐらい2ヶ月ぐらいかかってますね、その時間が。でそれも大工さんが集中してできる環境ではなくて、あの3日出たら4日別のところに行ってたりとか、
そう
掛け持ちをされてるんで、まあ、そんな感じですよね。でちょっと日程がずれたりすると、こっちの都合でずれたりすると、本当は1週間ぐらいのずれがその掛け持ちされてるんで、平気で1ヶ月ぐらいのずれになってくるとか、そういう話も聞いたんでですね、なかなか大変は大変です。
なんか慌ただしい中でこういろいろやっぱりやっていかないといけないと思うんだけど、私なんかちょっとじっくり今あのまあみなし住宅2年間お世話になれるっていうことなんですけど、まあ本当にじっくりいようかなというか、そしてあのいろいろ情報を得ながら考えていこうかななんて思ってるんですけどね。松岡さんはお家は大丈夫でしたんでした
っけ？はい、今回、まあ、幸い私は家も大丈夫で、自分が仕事場としてるところも、まあ、何ともなかったんですけど、まあ、ちょっとですねクロスが破れたりとかあるんですけど、 まあ家自体は全く問題なくて、ただもう今ちょうど私の家の隣がやはりもう取り壊しでガンガンやってるし、今度は仕事場のところもすぐ近くがやっぱり同じような状況で、常にどこかでこう工事の音が聞こえてるような状況ですね。
来年はね、
なんか今になって本当に周りでそういうのが頻繁になってきたなっていうのはものすごく感じてます。
まあ、やっと動き出してますよね。
そうか、そうですね、動き出してるっていうことですね。
年末だけど皆さん建築関係の方は大忙しい、まあ、あれからずっとでしょうけれども ね、 ね、うん、となると来年皆さんどんな感じで1年迎えたいなって、まあ、この時期だからちょっと考えたりするでしょうけど、うん、松岡さん来年は。
そうですね、来年は、まあ、今年いろいろ独立っていうことで、うん、まあ、準備してやり始めてっていうことだったんですけど、まあ、基本的にはもう本格的に動き出すっていう意識で、そして私が今一生懸命取り組んでるアウアジダイエットっていうのがあるんですけども、これ昔味覚変容ダイエットって言ってたんですけども、要はもう脳の反応を引き出してさっきのポテンシャルっていうことで言うとポテンシャルを引き上げていくっていうものなんですけども、それの実は本が多分3月か4月ぐらいになると思うんですけども、出版されるっていうことで、ちょっと本格的に私もそちらの方力入れて展開していこうかなと思ってます、う
ん、準備万端って感じですね。
はい、もう今ちょっとあとはもうやるだけみたいな感じで楽しみですね。
アウアジダイエット、来年ですよね、開校しますよね。
そうですね、来年度スタートさせていただこうかと思って、ね、今準備はしてますけども、
1月に体験会をして、 で、ね、はい、でしたよね、はい、じゃあスケジュールはスタディライフ熊本のホームページ見ていただくと分かりますよね。
そうですね、はい、うん、おいおい出てくると思いますのでぜひ確認していただければ。
はい、なるほど。じゃあ江浦さんは来年は。
来年でしょう、はい、さっきの子被災した人へのこう情報提供というのもそうですけども、はい、やっぱりアウトプットするっていうのを、まあ、自分の中の意識にしても行動にしても、そこはもう第一に思って活動していかないといけないかなっていうのを思いますね、
うん、なんか温めてきてるものがたくさんあるんでしょ。
たくさんいろいろなんかやりたいことはいろいろありますよね。その本業は私生命保険なんですけども、なんかそっちよりもその例えば田舎の天草のこう地域おこしだったりとか、はい、そのまあ、熊本でも関わらせてもらってるその町づくりのことだったりとかっていうのもありますし、さっき出てきたその事業承継のこともですね、はい、やっぱり相続の絡みからどんどん派生してきて、その事業承継っていうのも、だから絶対これお世話していかないといけないよなっていうのはしっかり思うんですよね。でその事業承継の部分をちゃんとできれば、天草 の、 どんどんこう人が減ってるところも、もともとその事業してる人たちはいたわけだし、その後継者もいるでしょうから、そういう人たちにもいろんな情報提供ができれば
いいですよね、
はい、自分の生まれ育ったところももっと盛り上げることもできるかなって思いますね。
だから事業承継でいうと新しいものを入れていくというか、計画進していくっていう、うん、最近ベンチャー型事業承継というのが出てきてる、うんうん、廃業じゃないんですよ、その会社さんをしまうということではなくって、それを再生させて今の、世代の人たちに合うものを作り上げていきましょうっていうのがね、うんうん、出てきてるんですよね、うん、だからこれも新たな展開かななんて思ってます
けど、新たに創造していく、今までの礎として想像つく上に作り上げていくんですね。
そう、そこにはやっぱり従業員さんだったりいろいろ関わってらっしゃる方いらっしゃるので、そこを大切にしながらね、うん、新たにっていうことです。こんな感じでスタディライフ熊本は新たに来年ガンガンとスクールを開講していきますけれども、今私たち の手元にはチラシがあるんですけどね、は
い、というのもその開講できる場所というのが、はい、昨年11月にオープンして、
はい、そうなんです、辰田の森体育館っていうところなんですけれども、私どもが企画運営をさせてもらっている、体育館になります。金慶ファームさんというね会社さんの持ち物なんですけれども、 はい、それで今なんとスタディはね今年登録の先生とか通常の、まあ、スタッフといいましょうか入れて30人になったんですよ。
随分関わる皆さんが増えていってるんですね。
そうなんです。はい、それでだからたくさん開講もできていくかできるかなと思っていて、今ここにはですね体教スクールはもちろん料理教室、英会話スクール、トランポリン教室、絵本セラピー、アロマテラピー。アロマはですねなんか先生たちの認定講座もできるようになるんです。先生たち養
成ライセンスが取れるんですか。
はいはい、そんなのとか、はい、あとジュニア新体操教室、新体操、はい、あと昔話講座、手作りアクセサリー教室、健康空手教室なんていうのもあります。
気軽にこう取り組めそうですね。
はい、これは女性にも優しい健康スクールのような形と、あと地頭流空手教室、はい、それと二天一流さんっていうね、その宮本武蔵さんの、
はい、
まあ、それを受け継いでいる、
はい、
そうそうそうそう、ありますね。それも開講になりますし、なかなか非常にねこう空手関係とかそんなものも非常にアクティブに動いていくかなと思ってます、はい、あとナイトスポーツクラブね、これ今からなんですけれども、今ですねなんか動きとしてバレエとか卓球とかそういうことではなくて、なんかそこにトレーナーさんがいて、今日はバレエ、今日は卓球とか、今日はなんとかっていう風にこう科目が変わっていくようなスポーツのこうやり方が入ってきてるんですって、はあ、
なんだか今小学校でちょこちょこ出てる総合運動部みたいですね。
ああ、そうですね。
時期に合わせていろんなスポーツをするという、
だからそんなものを楽しんでいただけるものも作っていこうかなと、まあ、私音楽ピアノ教室だったり歌声教室、そしてまだちょっと未定なんですけどこうシニア大学をね、
ああ、なるほど、
ここをうまく構築できたらななんて思ってます。
現在開校中のものでいきますと、はい、英会話スクール、
そうです、ここね昨日の夜も本当にいいお年の、まあ、男性方が、集まってワイワイやってらっしゃいました。私様子をね見に行こうかなと思って上に上がったら、なんとね、なんでしょう、なんか応援団のような声がたくさん聞こえてきて、皆さんじゃんじゃん喋ってらっしゃいました。
いわゆるその、我々が中学校高校で受けてきたような英語の授業っていうのをイメージしたら全く違うんですか。
違います違います、どんどんお話しなさってて、でかといって難しいのかって言ったら、よく聞いたら、いやなんかみんなわかるんですわかるような単語の羅列というか文章なんですけど、それをなんか流暢にこう使ってらっしゃるので、なんかそれに慣れてきてる雰囲気があって、
はあ、
すごいなと思ってます。これもねなんか脳の回路をやっぱりちょっと違う思考に変えるというね、
あ、言語回路にね変えていくという、
は
い、
そうですそうです、それが中心のスクールなので、これはねもう本当おすすめです、
はあ、
はい、
他に現在開講中のものでいきますとトランポリン教室、
これねもう子供たちが来てます、月曜日の朝からなんですけど、
子供たちってじゃあ結構ちっちゃい子たち、
そうですそうです、でなんか平均台とかもあって、なんかトランポリンももちろんあるんですけれども、先生が2人、もう綺麗な先生がお二人いて、お母さんも一緒にねなんかこう見て体のこう何でしょう、平衡感覚を整えたりとかいろいろなさってる感じですね。
へえ、
ここは坂口京子先生、はい、トランポリンは、はい、
そして何より体教スクールもね、
はい、体教スクールはもう何でしょう、もういろいろグループを組んでこう Facebook とか LINE とかでやってらっしゃるみたいですけど、赤ちゃんが生まれたとかね、赤ちゃんがどうしたとかっていうね、もう話題にことを書きません。
そうなんですか、はい、じゃあすでにもう誕生してる命もあるんですね。
もちろんもちろん、はい、で可愛いね映像がたくさんアップされるような状況です。
そうですか、はい、新年になりましたらさらにこの講座類ももっともっと充実してくると思いますので、さらに詳しい内容をご紹介できると思います。そして今ご紹介しました内容に関しましてはリビング熊本の折り込みチラシで、配布してございますので、
はい、そうですね、全域ではないんですけど北と東区は、はいはい、入ってるかな、
はいはい、ぜひご覧になってください。 聞いたけどうちのには入ってなかったぞという方々はスタディライフ熊本のホームページご覧になってください。スタディライフカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本で検索してください。さあということで今回2016年最後の放送は生放送でお送りしてきました。もう本当にいろんなことが目まぐるしくあって、もう正直どうでしょう、バタバタした、大忙しだったっていう感じじゃないでしょうかね。でも忙しいという感じ、本当に心をなくすって書きますけれども江浦さんどうでした、心は。
心はなんかしっかり持ってるつもりだったですけども、お客様に会ってきて自分の車に戻ったらはぁーっていうため息が最初の頃出てたんですよね。
あ、
お客様大丈夫ですよってこう笑いながら元気づけて帰ってきた自分が車に乗った瞬間にそんな風な状態っていうのはしばらくありましたね。
やっぱり目の前が大きすぎるからかな。
あ、
な
んかそうです ね、
事柄が大きすぎると、その時は元気だけど一人になったらこう、ね、全部体に受けてるので
かもしれませんね。松岡さんどうでした、心は。
そうですね、まあなんかやっぱりこう自分が好きなことワクワクすることっていうよりもなんかやらなければいけないみたいな感じになってたなっていうのに気づいて、だからやりたいんじゃなくてやらなければいけないことをやってるような、なんかまあ悪い意味でちょっと義務感的になってるところがあったんじゃないかなっていうのを感じたのと、やはりその体のことでいろんな方とお話してて本当にちょっとうつ病でしたっていう方が本当に多かったんですね。で、まあ、その方々も少しずつこう、まあ、普段の生活を取り戻す中でやっぱり自分っていうのをこう取り戻していかれてるみたいなので、またこれからもっともっと熊本、まあ、元の状態よりももっといい状態にこう変わっていくのかなっていうのは感じてるんですけども、
はい、ぜひ皆さんもこの1年心どうだったのかな感じ取ってみてください。2017年1月最初の大人の力ではそういった見えないものにも焦点を当てながら学びストの方々とともにお送りしていきたいと思います。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。では良い2017年お迎えください。